皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度っす、始まりました、レイブンズナイト。はい、皆様の予想の通りでございます。いや、予想通りかどうかわかりませんけど、ちょっとね、アリスさんが来てません。はい、アリスさんが来ておりません。いやー、まあまあまあ、久しぶりなのかな。うん、久しぶりにアリスさんが来てない感じでございます。はい、というわけでですね、始めていきたいと思いますが、ボリュームが、大丈夫かな。はっはっは、テストです。はい、てなわけでですね、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思います。まあ、久しぶりにね、アリスさんが、オープニングからいないということでですね、ちょっと残念な感じではございますが、まあ、今日も気合い入れていきたいと思います。さてさて、皆様、喉を潤しつつ、最近いかがお過ごしでしょうか。今日ね、放送するにあたって窓を閉めました。まあ、寒いのでね、最近だと窓を開けておくと非常に涼しいというか寒いという感じの、気候になってまいりましたので、まあ、今日はね、窓を閉めて、ですのでね、意外と鈴虫の音とか聞こえない、風流な状況ではなくなってしまった、そんな感じではございますが、まあね、先週ね、稲刈りしたんです。リアル桜姫じゃないですけどね、リアルで稲刈りをして、まあ最近ね、最近というか稲刈りの季節になってまいりましたので、まあ収穫の時期だったわけではございますが、まあ今年もね、ちょっとね、うちのね、バーチャルじゃないですけどね、その親父がやらかしちゃいまして、はい、去年と同じことをやらかしてですね、収穫するためのそのコンバインの先っちょがグニッと曲がってしまったという、そんな感じの事態はございましたが、まあ事故はつきものということでですね、美味しいお米ができる時期となってまいりました。まあそんなわけでですね、今日はアリスさんは今連絡がございました。はい、今連絡がありまして、今上がりますということです。というわけで、今現在アリスさんはですね、長い階段を駆け上がってる状態だと思います。登場まで今しばらくお待ちください。というわけで、さくらんさん、泉式部さん、和骨こんばんは、ありがとうございます。いらっしゃいませ。今日も最後までゆっくり聞いていってください。はい、というようなわけで始めていきましょう、ライブンズナイト。今日は第642回放送でございます。レイブンズナイト第642回放送、今日もお付き合いよろしくお願いいたします。こんばんは、ライブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、苦手なものは克服したいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、そして、もう一方 MC、 もう一メイン MC のアリスセラフィムさんなんですが、現在ですね、放送ブースへ上がるための階段を駆け上がっている状態でございます。まあね、アリスさんなんですが、まあ、放送ブースがね、2階になっておりまして、その2階に駆け上がっている状態でございます。非常に険しい階段がございますので、その日は非常に険しい階段を登ってる最中でございます。上がってくるまでもうしばらくお待ちください。というわけで、アリスさんは今日は現在まだまだ抜け殻状態でございます。はい、マサハルさん、いらっしゃいませ。ブンズ始まるよ。ブンズとはなんぞや、ノリと勢いで決まったライブンズナイトの略称、 ブンズですね。はい。まあ、濁点多いっすね。レイブンズナイト。レイブンズナイトのその濁点が多い、ブンズっていうところをね、ピックアップしたのが非常にセンスがあるとは思いますが。てなわけでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト、最後までお付き合いよろしくお願いします。ではですね、まず早速紹介していきましょう。本日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はこちら、じゃじゃん。本日のお題、苦手な食べ物ですね。苦手な食べ物、まあ好き嫌い、人間生きてたらね、誰しも好き嫌いあると思うんですよね。まあ私なんかはものすごい好き嫌い多い人種なのでね、非常にいくらでも喋れるような、そんな感じのお題ではございますが、本日の食べ物、まあ収穫の秋、食欲の秋と言いますけどね、やはりその皆さんね、まあ、食べ物好きなものっていうのはいっぱいあると思うんですが、やっぱ苦手なものっていうのもね存在すると思いますので、今日はですね、皆様から苦手なもの、苦手な食べ物を募集してみたいと思います。まあただね、一応ほら、なんだろう、あまり食にしないもの、例えばさ、苦手、虫が苦手だね、イナゴの佃煮、まあちょっと偏見になっちゃいますけどね、なんかあの虫料理が苦手とかですね、まあ誰もが苦手そうなもの的な部分をピックアップするのもありかな、なしかな、微妙なところですね、微妙なところ。まあまあそれね、虫料理でも美味しいお店ありますよみたいな感じでもいいとは思いますが、皆さんのね苦手な食べ物ね、見回りのみんなからは美味しいのにとかで、食べないのは人生損してるよとかって言われることもあると思うんですが、いやー、むしろね、食べておえってなる方が私の中では人生そうする、そんな気がしないでもないんですけどね、まあ、そんなわけで苦手な、皆様の苦手な食べ物を募集したいと思います。お題のコーナーはですね、後半の20、いつだったっけ、後半の23時からお送りしたいと思いますので、それまでの間にですね、皆様の苦手なもの、苦手な食べ物、バシバシ募集したいと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、まあ、こちらのね放送の、動画説明欄にも記載しております。そちらの掲示板に書いていただくか、またはですね、こちらのコメント、まあまあレイブンズナイトはですね、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、ツイキャスの3チャンネル同時配信となっております。まあついでにネトラジですね、まあ4チャンネル同時配信となっておりますので、まあニコニコ生放送、 YouTube ライブ、あとツイキャスはですね、コメントすることができますので、そちらのコメントに書いていただくのも OK でございます。まあコメントに関しましては皆様、雑談していただいても OK ですし、応援のメッセージとかね、まあ好きなことを書いていただければいいと思いますよ。アリスちゃんかわいいとかね、はい、アリスちゃんかわいいとかね、ボシバシバシコメントください。コメントに関しましては、できるだけ頑張って拾っていきたいと思いますので、ぜひぜひコメントしていってくださいね。よろしくお願いします。はい、てなわけでですね、本日のお題は苦手な食べ物でございます。あと掲示板以外にもですね、一応マシュマロなんかでも募集しております。あとね、なんだったっけな、忘れた、マシュマロ募集してるけど、マシュマロここ数週間どころかここ数回、来たこともございません。はい、ですんでね、今マシュマロを書くとおーってなることあるかもしれませんね。注目の的になるかもしれませんので、ぜひぜひ書いてみてください。そしてですね、動画のコメント欄じゃない、動画の説明文にもございますが、画面上にですね、パーティーパロットを振らせるボタンですね、載せておりますので、皆様、ぜひぜひパーティーパロットを振らせて、遊んでみてください。お待ちしております。てなわけでですね、今日のお題、苦手な食べ物への投稿も募集しておりますので、バシバシご投稿くださいとか言ってる、こうやって説明してる間にね、アリスさんが来てくれればいいんですが、アリスさんまだかな、アリスさんまだかな。まあそんなわけでですね、久しぶりにアリスさんが何時頃に登場するのか予想タイムも行ってみましょう。現在、22時10分でございます。 アリスさんから連絡いただいたのは、22時ジャストに今から上がりますと連絡をいただきました。はい、22時ジャストにアリスさんが今から上がるという連絡をいただいたんですが、何時頃にアリスさんが登場するのかちょっと予想してみてください。まあ、その間にですね、私は、ニコニコ広告で自作自演をしておきたいと思いますが、早速来ましたね。22時15分、あと4分ですね。あと4分ぐらいでアリスさんは登場してくれるかな。はい、気になるところではございますが、はい、マサハルさん、マイドッスさん、かわいいと。ね、最近ね、私、何でしたっけ、まあ、私の名前自体いろんな呼び方されるんですけどね、HR さん、HL さん、ね、ハアさんとかね、ハルさんとかね。で、最近ですね、まあ、とある放送主の、ね、配信の中でですね、なぜか私、マイドッスさんと呼ばれるようになりだしました。はい。マイドッスさんって呼ばれるようになってですね、まあ、新たな呼び方が、ついたところでございます。はい、他にもね、そのマイドッスさん、まあ、確かにね、挨拶、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッス、まあ、これ定番ですけど、他の配信者さんのところにお邪魔するときはね、真っ先にマイドッスって言ってますので、ある意味マイドッスさんですね。はい、まあ、そんなこんなでですね、マイドッスさんと呼ばれるわけではございますけど、まあ、読み方もね、結構この HR っていうのもね、ある意味こじつけのような気もしますけどね。はい、というわけで、ダディガルシさん、おばんです、こんばんはっす。イガルシさんは、22時17分でどうでしょうかと、いうことでございます。そしてですね、22時45分と予想されたのはうどん伯爵さんで、ナナシさんでは22時30分に予想されたって感じですね。まあ、うどん伯爵さんが伊達さん狙ってきてますねということで、だいぶ盛り上がってると思いますが、アリスさん、アリスさん、ね、うん、まあ、アリスさんの登場時間を予想する、久しぶりにね、アリスさんが遅れてきたので、
なんかそんな気がしたので、
そうそうそう、アリスさんがね、登場するね、時間を予想してもらおうっていうことをやってたんですが、
そんなもの、
解説のアリスさん、解説のアリスさん、伊達さんがですね、22時17分ということで本気で狙ってきたと思うんですが、そして、マサハルさんは22時14分ということでですね、だいぶ近いところをついてきたと思うんですが、アリスさん、だいたい何時ぐらいに登場すると、解説のアリスさん予想されますでしょうか。
そうですね、多分今頃千段の階段を登ってるはずなので、
はいはいはいはいはい、
ちょっと17分、もうきついんじゃないかな
と。17分でもきついかって感じですか。なるほど。
そうなんですよ、階段はすっごい長くて、
あ、そう、
疲れちゃうんで途中で休んだりとかするので、
はいはいはいはい、はい、まあ、確かにそうですね、結構ね、非常に長い大人の階段を登らないといけないわけですから。
そうなの、大人向けの階段っていうか、
はい、
長いんだよ、
非常に長いんですよね、あの階段が。
長いんだよ。
ですんでね、何でしたっけ、そう、連絡いただいたのが、まあまあ、ね、今からだいたい14分前ぐらいだったのでね、さあ何時頃に登場するのか気になるところではございます、
ね、すごく気になりますよね、
はい、すごく気になるところでございますが、はい、というわけでですね、よいしょ、はい、これはもう登場している判定じゃないのかっていう、すでにツッコミいただいてますけど、
登場していたのは、アリスが到着したのは、はい、なんと何時だ。
さあアリスさんが到着したのは、あれ、電波が遠いな、まだ到着してないのかな、うん、まだ到着してないかもしれませんね。はい、というわけでですね、到着したのは、正解は22時13分でございます。アリスさん大丈夫？時間って
、
おお、おおおお、もしもしもしもしもし むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ これは一瞬到着した風に見えて、まだ、到着しきってないって感じなのかもしれません。まだ登ってる途中なのかもしれません。はい、あれどうしたんでしょう。なんか調子悪いですね。これはね、もう登場してる判定なのかもしれませんが、はい、現在アリスさん、固まっております。思ったより早かった、うどん伯爵さん思ったより早かった。まあまあでもね、そんなもんだとは思いますけど、はい、アリスさん動けますか。お、動いた。
ただいま。
おかえり。
なんか回転が、
はい、どうされました。
休憩くんで繋いでたらなんか切れてしまった。
はあ、はあはあ、大丈夫ですか。
今は普通。
あ、今、うん、今は普通です。さっきはなんか
Wi-Fi で繋いでるんだけど、
はい、
どうかな。
はい、あ、今は大丈夫ですよ。普通に繋がってます。
うん、うん、
中継くんなんか調子悪いですね、うん、中継くんちゃんともう一度設定見直してもいいかもしれませんね。なんか、
なんで、なんで。
いや、なんか前回か前回とか中継くんがなんかたまにサボらないっすか。
うん、
はい、
一回電源強抜いてきたんだよ。
はあ、はあはあ、なるほどね。
電源抜いてきたの一回。
はい、
うん、でもダメ。
あ、やっぱダメでした
かな。
まあ、今日はあの中継くんにはお休みいただいてですね、はい、直接 Wi-Fi ちゃんで行ってみたいと思いますが、まあアリスさん思ったより早かったとコメントいただいてますよ。
あ、そうなんですよ。実はね、
はい、
本当はね、
うん、
40分ぐらいに来れる予定だったですよ。
ほうほうほう、40分ぐらいに来れる。いや、では言い訳を聞こうではないか、アリスさん。言い訳を聞こうではないか、うん、記者会見の方に画面切り替え、
あ本当
いや、そこまではせんでいいか。はいはいはい、さあ、うん、聞こうではないか。
母がなくし物してですね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、赤いカバンどこだっていうか、から
はい、
ま、兄がそのためにタイルをつけてるんですよ。
え、タイルと言いますと？
タイルって、
はい、
タイルっていうアプリを入れて、
はいはいはい、
機械をつけたら、
はい、
探し物のアプリで、
はい、
これどこ？ポチってやると、うん、機械が音が鳴ってくれるので場所がわかるんです
よ。あ、なるほどね。何でしたっけ？トラッキングって言うたらいいんかな？
うん、
GPU ではないですけど、うんうん、その音声反応のトラッキングみたいな感じかな、イメージとしては。
ん、わかんないけど、
はい、
とりあえずその、ま、電波が拾ったら、
はい、
こう近くにあると強いって書いてあった
。あ、なるほどね。その、
ま、その
センサーみたいなのを利用してる、
うんうん、マークしてるその、うん、そうそうそう、機械が電池切れ起こすともう見つからないんだけど、
はいはいはい、
そしたらまあ母の寝室の、はい、元父のベッドの上の、
はい、
上に置いてあって、さらにそれもなんかカバーをかけてあったんですよ。
隠してたわけですね。隠してベッドの上にカバーをかけて、その見えないようにしてたわけですね、そのカバンをわざわざ、
うん、
はいはいはいはいはい。そしたら
とりあえずで、どの道寝室に上がって寝るから、
はい、
カバンをそのままにして、
はい、
ちゃんとカバーはぐっておいて、
はいはいはい、
タイルも止めて下の部屋に行って、
はい、
2階にあったよ、
はい、
だもんね、
うん、はい、あ、もしもし、アリスさん、はい、
まあ納得して、
はいはいはい、
上がったのか上で、母が兄を呼んでるんですよ、
うん、ほうほうほうほうほうほう
そしたらその会話が、
はい、
さっき鳴らして見っかったんじゃないのかい。
なるほど。またカバンがないって言い出したわけですね。あれ、アリスさん、ちょっと音声が飛び飛びかな。
って思って、はい、どうして。
あ、もしもし、アリスさん、
なった。はい
はい、なんかまた音声が飛び飛びになっちゃってますけど、大丈夫ですか。
雨降ってるからかな、うん、
まあ要するにそのせっかく見つけたのに、うん、また数分もしないうちに、なくなってしまってたわけですね。
だけど多分そこに あるんだけど、
はい、
そうほんでなんかまたね、母と兄の会話をしてたんだけど、
はいはいはい、
なんか見っけたみたいな感じの会話になって、
はい、
事なきを得たんですよ。
はい、
うん、だけどなんかそういえば財布がないとか言ってたな。
なるほど、はい、
それも財布にもカード型のタイルが入ってるので。
あ、なるほどね、見つけるやつを。
して
はいはいはいはいはい、
うんうん、まあ下の部屋にはなかったので、
はい、
まあ上かなって思って、
はい、
自己完結をして、
ん？アリさん、音声が飛びました。声が飛びました。10
時の59で遅刻したんだよ。
なるほどね、なるほどね。なんかまあなんとなくわからんでもないけど、まあわかったかな。はい、というわけでコメントでですね、どうやらぐるぐるしてた、YouTube がちょっとだけ一瞬ぐるぐるしてたらしいですけど、今は大丈夫でしょうか、問題ないでしょうか。YouTube 自体が不安定の可能性っていうのもございます。はい、一応ね、ニコニコ動画でも見れますのでね、YouTube、不安定だったらニコ動、ツイキャスなんかもご利用いただければいいの、ご利用いただければと思います。
うん、
はい、というわけでですね、まあアリスさんが遅刻した理由は、まあアリスさんのお母様の
不可抗力です。
不可抗力、まあ確かに不可抗力ですね。まあでもあれですね、そうやって物探しをするためのアイテムですかね、なんて言うんでしたっけ。あれ、もしもし、
TILE でタイル、
はい、
聞こえないのか。
はい、 TILE ですか。
うん、タイル、
はい
はい、タイルで
TILE。
うん、
ほうほうほうほうほう、なるほどね。
うん、
あ、まあなるほど、タイルってこれ商品名でもありブランド名でもあるらしいですね。探し物トラッカーらしいです。
うん、うん、
探し物を音で見つける、全米シェアナンバーワンのスマートトラッカーらしいですね。
なんかね、
うん、
ものによって、
はい、
音質というか音の調子が違うので、
はいはいはい、
カバンの時はチャラララララチャラララチャラララララってなるんですよ。
はいはいはいはいはい。
だからなんかね、その今日はそのカバン音が頭の中ぐるぐるエンドレスで気持ちが悪いです。
いや、まあしょんぼり男爵の歌でも歌って、気持ちを晴らしてください。
じゃあかけて。
え、はい、かけましょうか。よ、
うん、
はい、かけまーす。しょんぼり男爵の歌です。 こっちじゃなくて。こっち
ごめん、アリス今、はい、多分どっかに消えてると思う。
どっか行きますね。はい、あ、戻ってきました、戻ってきました。はい、アリスさんが、浮遊してました。
ちょっと、あまりの衝撃的に。
はい。
ちゃんと収まったかな。
ちゃんと収まったけど、もうちょっと右かな。
もうちょっと右か。
もうちょい右。はい、もうちょい右。もうちょい上。そんな、もう、行き過ぎ行き過ぎ。アホ毛が消えない程度に、はい。というわけで、アリスさん、お帰りなさいませ。はい。というわけで、激しいしょんぼり男爵を、かけたところでですね。
ただいまでございます。
お帰りなさいませ。ね、何が起こったのかわかりませんが。
ちょっと、
はい。
その後にかけると、すごい間抜けじゃないですか。
いやー、いいじゃないっすかね。
なんかすごいよ、この温度差。
爆音しょんぼり男爵とちょっと。
間抜けっぽい。
微妙にちょっと位置調整しますね、アリスさん。はい。よいしょ。はい、オッケー。こっちでの位置調整も完了しました。はい。しょんぼり男爵をかけつつですね、次のコーナーに突入していきましょう。まあ、爆音でね。はい。というわけで、次のコーナーに行きましょう。その前にジングル流しておきます。レイブンズナイト、RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインに突入しますが、まあ、伊達さんが、原曲の方が好きでござるよっていうことで、ズクッといっていうのもなんですがっていうね。で、しょんぼり男爵の歌は原曲が随分と気に入られてるみたいでございますが、そしてアリスさんはバグ音で消えてしまったっていうことでございます。はい、間抜け、これは神曲です。きっぱりということです。
なんという仕事場でみんなで歌ってね。
仕事場でみんなでしょんぼり男爵が来たよね、みんなで歌いましょう。
一回歌えばみんな誰でも歌えるから、 HR さんの職場でもなんか前はなんかみんな覚えてくれた。
そう、昔ね、大阪にいた時に
字が、
はい、昔ね、大阪でお仕事をしてた時ですね、私が歌ってたら従業員も従業員が臨床してくれるようになりました。はい、しょんぼり男爵が来たような後の、しょんぼりなどのしょんぼりをこうね、臨床してくれるというところまで、持っていきました。はい、
してくれんですよ。
そうですんでね、
すごい、うちの母も臨床したよ、いきなり。
そうですんでね、もうこれは神曲間違いなしですよ、しょんぼり男爵のことね。
しょんぼりってみんな言ってくれるの、言ってください。
はい、というわけで、皆さんもね、職場で、
うん、
はい、プロの作曲家が言うんだから間違いないと思う。まあ確かにね、しょんぼり男爵の歌はもう神曲です。これね、なんかいろんな方法でね、展開していきたいなって勝手に思ったりしてます。はい、皆さんにもね、歌ってもらえるようにインストバージョンも今回公開するのもいいかもしれませんね。はい、てなわけでですね、RNN ヘッドラインのコーナーでございます。どうされました、アリスさん。あれ、アリスさん、
いやだって、
はい
はい、聞こえる？
聞こえますけど、なんかね、タイムラグが随分とあるみたいです。ちょっと一度ね、アリスさん、放送用チャンネルを、抜けてもらって、もう一度再接続してもらうっていう形でもいいですかね。
了解です。
はい、ちょっとこっちも、アリスさんの顔を一瞬消しますね。はい。願いいたします。
いい？
はい、大丈夫ですよ。はい、お帰りなさい。どうでしょう、聞こえますか。
聞こえます。
はい、問題なさそうですね。はい、でアリスさんの画面も戻ってきました。はい、復活。お、大丈夫だ、全然問題ない。
本当？
はい、問題ないです。
よかった。
元囚人さんがね、いつでも聞けるようにアップしてほしいということではございますが、まあまあちょっとね、ミクちゃんバージョンに関しましてはね、ちょっといろいろと 完成度の完成度とかその辺の問題がございますので、まあまあ
完成度っていうか、
うん、
僕はあのしょんぼり男爵のキャラクターデザインあるので、
そうですね、ちょっとね、
ちょっと動画を作りたいんですよ。
そうですね、動画を作って、アップしたいなって思っておりますのでね、しょんぼり男爵の歌で、まあ
動画
この前ね、なんか伊達さんが、伊達五十嵐さんがですね、なんかアップルミュージックなんかへの登録のやり方とか、うん、そういったのも教えてくれるって言ってましたんで、しょんぼり男爵の歌、アップルミュージックデビューみたいな感じの
ちょっとドキッとしたよ。
まあまあそんなそんなね、未来も
ときめいちゃうよ、デビュー。
そんな未来もあったらいいのではないかなって勝手に思ったりもしてますが、はい、
すげー、
ね、しょんぼり男爵の歌が、今後ね、どのように羽ばたいていくのかね、
羽ばたくのあれ、
羽ばたかせていきましょう。はい、全面バックアップしまするっていうね、伊達五十嵐さんの心強い、お言葉をいただきました。
ありがとうございます。
まあ何でしたっけ、メタルアレンジバージョンもね、ぜひぜひ、歌ってみたいですし、アリスさんのオリジナルバージョンね、アリスさんのオリジナルバージョンをね、ちゃんとそのマスタリングね、あの編集&
そうだね、
しっかりとね、
あのね、
はいはい、
初音ミクの声真似して歌って、
はい、
ね、
はい、
でアップして、
はい、
どれだけの人を騙せるかっていうのをやりたいんだよ。
あ、なるほどね。ミクっぽく歌って、
そうそうそう。
初音ミククエスチョンみたいな感じでね。はい。まあ、そんなわけでですね。
そうそうそうそう。
今日は今日のヘッドラインに突入していきたいと思います。このコーナーではですね、うん、先週1週間起こったちょっとしたニュース、気になる話題、面白ニュースなんかをですね、皆様にお伝えしていくようなそんなコーナーとなっております。というわけでですね、気になるニュースいくつか紹介していきたいと思います。まずね、これはね、朗報、だいぶ朗報でございます。はい、朗報、そう、なんとなんと東京都某コロコロの感染者がですね、50人を下回ったっていうニュースが転がってきました。これね、これって冷静にすごいって思いません？なんか冷静にね、50人を下回ってるっていうのはですね、非常に
すごい
優秀だと思うんですよね。なんしかだってついこの間まで1000人とか何千人とかって言ってたじゃないですか。でなおかつそのロックダウンとか強制とか罰金とかそういったのも一切してないんですよね。なのに50人を切るって何が起こったのか正直謎ではございますけどね。はい、何が起こったのかが謎ではございますが、まあこれは朗報ですね。はい、うちのね、某うどん県なんかではね、連日0人が続いてたりしててですね、おおこれはって思ったりはしてますけど、うん、はい、コメントでいただきました、また数え間違いとかトリックとかだあるんじゃないかと疑ってしまうレベル。
うどん県はそんなに優秀なのか。
うどん県はね、まあみんなうどん食ってますから、
うん、
多分関係ないと思いますけどね。はい、
そうか、
まあ
うどんで治ってたらすごいな。
うどんで治ってたらすごいですけどね。まあ、うどん県はね、正直あれなんですよね、なんだろう、都市部というかね、そういったものが本当に一部しかなくてですね、夜営業してるお店とかそういったものも非常に少ないんですよね。なんしかまあ車社会なのでね、うん、夜飲んで帰ってっていうのが結構厳しいんですよ、やろうとしても、
うん、
ですんでね、まあ、お家で飲む方も非常に多いので、まあ、そういった部分あるのかもしれませんけどね。はい、まあ、あとね、みんな駐車したからかなって元中心さんからいただいてますけど、ね、それも影響あると思うんですけどね。まあ、その辺は、
うん、かなりあると思うよ。
そう、あとね、本当数週間とかね、広がるのが遅かったら、場合駐車するのが遅かったら、それこそね、 あの変異種が大暴れしてたっていう可能性もありますけどね。まあただね、なんかどうやら路上飲みとかそういったものが減ってきてるっていうのがあるらしいですね。なんかあの以前はね、その、うんうん、お酒のお店とかが閉まってたので路上飲みとかでですね、そういったのがすごく多かったりしたんですが、そういったのもちょっと減ってきてるっていうのがあるので、まあ、その辺が原因なのかもしれませんけどね。はい、うどん伯爵さんからいただきました。うどん県民だけが食べられる内緒のスペシャルうどん食ってるんだ、きっとそんなものはないと思います。はい、うどん県に来ていただければですね、皆様にね、
わからないよ。
そうなの？そうか。まあ、あの私はね、某うどん屋の、う
ん、HR さんも知らない秘密のうどんがすごいラグだな。
すごいラグありますね。はい、秘密のうどんがあるのかもしれません。はい、そしてマサハルさんはね、感染者数は激減してるけどまだまだ油断しちゃダメ、ワクチンと治療法が確立するまではっていうことではございますね。そうなんですよね、やっぱり油断大敵でございます。まあ、どうやら統計でですね、うん、2ヶ月ごとに感染者数が増えたり減ったりっていうね、その非常に波がありますので、まあ今はね確かに減ってますけど、2ヶ月後って言ったら正月じゃないですか。で正月の帰省祭りとか、うん、帰省祭りっていうかね、去年がそういった動けなかったので今年はその反動で帰省とかする方が多くなったりするとまたね増える可能性っていうのはございますのでね、本当、油断大敵、まあ手洗いうがい、うん、マスク消毒とかね、そういった基本的なことからしっかりしておいて、まあそういったことをしておけばインフルエンザにもかからないですのでね、皆さん健康的な生活を心がける、栄養のあるものを食べてよく寝る、うん、私みたいにね、その毎晩4時まで起きててね、シャープ4時やんけっていうのをねコメントしてから寝るようなね生活スタイルをやってたらね、どうあがいても体調苦しますので、皆さん気をつけてください。はい、では次のニュースいってみたいと思います。はい、次のニュースですね。まあ世の中にはガチャっていっぱいあるじゃないですか。私もね、その昨日
いいじゃね、
昨日かな、まあやってるソシャゲの白猫プロジェクトっていうソシャゲのねガチャ配信をしてですね、まあだいたい6万6600円分ぐらい相当の、金額のね課金アイテムを使用して、目当てのキャラを当てることができましたが、まあ、そんな中でですね、今回、世にも珍しいガチャが登場しました。はい、世にも珍しいガチャ、そちらはですね、格安航空会社、うん、ピーチですね、ピーチアビエーションがですね旅くじというのを、販売開始しました。はい、こちらはですね、行き先を選べない旅ガチャでございまして、まあ、決済はペイペイのみでの対応なんですが、1回5000円で行き先を選べない旅ガチャを引くことができます。で出てきたカプセルの中身はですね、6000円分以上の、行き先が書かれた引き換え券が入ってまして、まあ行き先にちなんだですね、ミッションやオリジナル缶バッジなどが入ってます。はい、でまあこちらのピーチポイントに関しましては成田空港から、目的地までの航空券に交換ができるそうですね。
うん、
はい、まあ要するに、このガチャを引くと、まあ1回5000円のガチャなんですが、1回5000円のガチャを引くとどっかしらん行きの飛行機に乗れる、うん、ランダムです。
え、すごい。
はい、
何それ
ですね、5000、まあ6000円以上の引き換え券が入ってるらしいです。ですんでね、まあこの行き先ガチャこれを引くとね、はい、釧路札幌行きの、航空券が出ましたみたいな感じでね、 で同じくね行き先にちなんだミッションが書かれてるらしくて、ミッションでは札幌に行ってカニを苦労して抜いて隣の人に開けてきて、
何のミッションなの？
え、いや、なんかあの行き先にちなんだまあ、ミッション、まあ、これはね別にやらないでもいいと思うんですけど、そういったのが、記載されてるらしいです。
はい、ごめん、あのさっき切れてしまって話が分かんないの。
はい、はいはいはい、まあ、さっき言ったように5000円でランダムにどっかに行ける、航空チケットがもらえるって話したじゃないですか、
うん、
そのガチャね、
ピーチで、
そうピーチのね、
ピーチなの、
ピーチです、ピーチです。はい、じゃあまあね、だからそれに、まあ、例えばその札幌行きの航空券が当たったとするじゃないですか。
うん、
ほんだらそのね、ガチャの航空券と一緒になんかね、ミッションみたいなのが、カプセルの中にミッション指令書みたいなのが入ってるらしいんですよ、一緒に。
おお。
でまあ言ったら、まあね、札幌行くんだったらこういうことして楽しめばいいんじゃないのみたいな旅の指標みたいな感じらしいですね。
うんうん。
はい、ですんでね、旅の新しい楽しみ方を提案するということなので、まあこれね、 YouTuber さんとかがやるんじゃないでしょうかね。ね、その
あ、いいネタだね。
そう、旅くじ引いてみたってこう出てきたところには必ず行かないといけないみたいなね。まあでもね、
うんうんうんうん、
これ冷静に考えてさ、
やるねこれは。
冷静に考えてさ、うん、往復だったらいいと思うんですが、片道の場合帰るの、うん、ちょっとって感じですよね。はい、
ん、
往復ならまだいいんですけど、言うたらチケット自体は片道じゃないですか、
うん、
ね、
うん、
片道遠いところに当たったら帰ってこれないっていうね。はい、渋谷のパルコにあるらしいということで、まあ、正原さんからね、確か片道だけだったよなっていう感じではございますが、まあ、これね、はい、どうやらですね、ツイッターで石垣島を引き当てた人がツイートしたらしくてですね、
あ、すごい。
で、まあ、それでですね、約2ヶ月で3000個以上売れたらしいですこれ。
実を言うと、ね、
はい、まあ片道はだいぶお安く行けますけどね。ですんで、まあまあまあ、ね、まとまった休みが取れて旅行行こうと思ってるけど、どこに行くのも、どこに行くんっていうのを決めるのもめんどくさいなって方は、このガチャを回して出てきたね、場所に旅行に行くっていうのはいいのではないかなって勝手に思ったりしております。まあ、YouTuber さんがやりそうな、うんうんうん、そんなネタではございますけどね。はい、まあ片道ぼったくり、遠いところ当たったら帰ってこれないっていう、まあまあ帰ってくるのは自腹ですけど、まあそこは頑張りましょうっていうことで、はい、で続いてもう一つ、これだけちょっと紹介しておきたいと思います。まあアリスさんね、某100円ショップの、
うん、
100円ショップね、バーチャル100円ショップで働いてるわけじゃないですか。はい、まあ、アリスさんが働いてるところとは違いますけど、うん、そちらのライバル会社ではございますが、某ダイソーさんがですね、なんとネットストアをオープンしました。はい、某デイソーが、ネットストア全国展開でございます。
うんうん。
はい。
そうなんですよ。もうオリジナルブランドなの。
こちらはですね、金額、1650円以上から注文が可能でございまして、なんと1万1000円以上購入された場合は送料無料でございます。はい、でも冷静に考えて100円ショップで1万1000円以上ってめっちゃ大変なような気はしますけどね。
うん、うん、はい、
まあこれね、欲しいものとかまとめ買いすればね、まあ、あとは田舎とかでの共同購入とかね、まあダイソーで1万1000は結構無理ゲーのような気もしますが、でもね、なんかほら運動会とかさ、イベントごととかで それに必要なまあ食器類とかですね、そういったものをまとめて買って、うん、その現場まで届けてもらうっていうような使い方っていうのはできるのではないかなって思いますけどね。110個も買わないっていうことなので、うんうんうん、まあただダイソーさんに関しましては100円以外のもの、500円以上のものとかですね、1000円のものとかもちょろちょろございますので、まあ頑張ってやっても入るかもしれませんし、うん、1650円ですね、まあ、それ以上だったら一応送料ですね、送料はかかりますが配送はしてもらえるっていうことでございますので、まああのこれはね正直あのあれなんですよね、お店がないところっていうよりも人気商品なんかをまとめ買いしたりするときには便利かもしれませんね。はい、まあ、ダイソーさんで、あのこれってどこにありますかって、そこになければないですねみたいな感じのね、あの棒読み接客が聞けなくなるっていうのはあるかもしれませんがまあ業務用、まさに業務用ですね。うん、まあでもあれですよね、正直何でしたっけ、飲食店なんかのね、業務用途には非常に向くと思いますよ、うん、お皿とかをね一気に買い替えとか可能ですからね、うん、その最近その100均のお皿とかなんかもね全然バカにならないレベルでクオリティ高いですから。
そうなの、発見連にこう年末の飲み会とか行ったら、あ、はい、これうちのだみたいな感じのが置いてあります。
なるほどね、はい、まあそんなわけでですね、そういえば全く関係ない話なんですが、今なんか画面、そのニュースサイトを見てるそのね画面下にね広告が出てるんですけど、なんかドット絵の使ったゲームっぽいんですよね、ドット絵を使ったゲームっぽい広告が出てるんですが、その広告の中のドット絵の一キャラが俺っぽいキャラがいるんですけど、これどういうことなんだろう、
ちょっと見せてよ。
はい、ちょっとね、画像を引っ張り上げます。はい、よいしょ、ちょっとお待ちくださいね、今画像を保存しました。なんか今ゲームの下に広告が、これね出していいのかな、まあタイトルとか出さないようにちょっとトリミングしましょうかね。
うん、
そのゲームの広告とか電伝をやって、その YouTube さんにいらんこと言われたら困るので、とりあえず、タイトルとかそういったものを切って、その載ってるところだけを、紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね、どこだったっけ、どれだ、並び替えよっ、ほっほっほっほっほっほっほっほっほっ、これかな、これだ、発見。はい、なんかインディーゲームかなんかの、広告っぽいんですが、ちょっとねサイズがちっちゃいので無理やり拡大しますね、無理やり拡大して載せちゃいますよっ。なんかドット絵のね、キャラがずらっと並んでるんですが、
もしかしたらインディーじゃないかも。あのね、
はい、
通話だ、
はい、ここに入れてみましょう。とう、まあ、これの、左から3番目のキャラなんですけど左から3番目のキャラなんですが、なんかすごい、
まだ映んない、
すごい俺っぽい
まだ映んない、
ちょっと、気になった、
あ、本当だなんかこれちょっとゼルダっぽくない、
いや、リンクっぽいのかな、うん、わかんないですけどね、なんかそのドット絵のキャラっぽいんですが、
あの
さ、
はい、なんかね、
はい、
なんかね、
はい、
広告で、
うん、
ゲームの広告で、
うんうんうん、
あの懐かしいドット絵のキャラがみたいな、
は
あ
は
あ
は
あ、なんかアプリがあった、
なるほど、
あれかなって思ったんだけど、
うん、なんかあのわけのわからない海外サイトに飛ばされましたね。はい、はい、わけのわからない海外サイトに飛ばされたので、終了しておきたいと思います。ちょっと怖い、怖いので、
あ
の、
いや、
この、この何でしたっけ、リンクをクリックしたら、わけのわからない海外サイトに飛ばされました。はい、ゼルダ HR、 ゼルダ、ゼルダは違いますよ。ゼルダはね、女の人ですから、リンクですね、緑の人はね。はい、そしてですね、
リンクです。
FFT の男シーフ、あ、確かにそれはファイナルファンタジータクティクスの男シーフ、まさにそれっぽいですね。はい、つぶれさん、800ポイントニコニコ報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあそんなわけでですね、ダイソーの100円サービスが、開始されるよみたいでございます。以上 RNN ヘッドラインでございました。はい、では続きましてアリスコーナー行ってみましょう。タイトルコールよろしくお願いします。
うん、行ってみましょう。アリスの新商品コーナー。はい、このコーナーではアリスがインターネットの中で見つけてきた変なアイテム、役に立つアイテム、いろんな、まあ何でもとりあえず見つけて手当たり次第紹介しようっていうコーナーです。
はーい、
今日はですね、
はい、
皆さん、あのブランド商品ね、ブランドものって聞こえてる？
あ、聞こえてますよ。
もしもーす。
はい、聞こえてますよ。
うんうん。で、そのブランドのね、いろんなブランドで、
はい、
なんでこれ出してるんだろうっていうアイテムが結構あるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
さて問題です。
じゃじゃん。
ルイ・ヴィトンは、
はい、
ルイ・ヴィトンは、
ルイ・ヴィトン
何のアイテムを出しているでしょうか。さあ、コメントでも出ていいんだよ。
もう何だっけ、ルイ・ヴィトンといえば世界的にも超有名な高級ブランド、どこぞの王子様がね、トランクを買ったりとかしてるような、
なんかね、ちょっと二つばっかり、
はい、
かり、
まあね、はい、何でしたっけ、
ジャイさん、なんか言ってみて。
え、いや、ヴィトンって変なものいっぱい出してますよ。
え、そう？
うん、ヴィトン、ルイ・ヴィトンはなんかね、謎グッズみたいな結構いっぱい出してますよ。う
ん、そうなの？
ですですです。例えばね、例えばね、
それは知らなかったよ、
はい、ね、うん、そうだな、
検索しちゃダメ。
え、いや、
検索しちゃダメ、
検索しちゃダメじゃなくて、記憶にあったやつが出てこ、デザイン出てくるかどうかっていうのを探しててですね、ハイパーでかいウエストバッグ？
うん。
あ、いや、実際にね、うちが、何でしたっけ、
そう。
リサイクル屋におった時にあったんですが、ウエストバッグなんですけど、うん、アホほどでかいんですよ。
ほう。
そう、それがね、
ウエストバッグ。
そう、
僕今な、
はい。うん、でかいウエストバッグね、あれなんて名前だったかなーって思い出して、はい、まあバッグなんで、はい、普通っちゃ普通なんですけど、うん、なんしかね、バカでかいんですよ。
ほうほうほうほう、
剣道の胴をイメージしてもらったらいいかな。いや、まあ、そういう
あんなにでかいの？
でかいのがあったんですよね。で、まあそれがね、ちょっとね、なんか確かかなり高額で売りに出してて、うん、いうのがあったりはしたんですが、
うん、
まあね、 ですんでね、
でかいバッグ、
まあまあ、
ね、
うん、ヴィトンのスキーウェアは見たことあるっていうことでございますが、あとは文房具とかっていうコメントもいただいてますね、
文房具外れ、
文房具外れ、はい、まあ、あとはねあれですね、定番アイテムではスマホケースとかもありますけどね、なんでしょう、変なもの、
どれも外れ、
どれも外れですか、
変なもの、ルイ・ヴィトンは、
はい、
2つ出してるんですけど、
ほうほうほうほう、
1つは、はい、ダンベルです。
ダンベル、あ、それは知らないな、ヴィトンのダンベル。
もう1つ、
はい、
そう、もう1つは、
はい、
縄跳び、
縄跳び、うわ、知らない、どっちも知らない、それは縄跳びの縄ですか、
な、
は
あ、縄跳びの縄で価格81,400円で、万円の、
あ、アリスさん、もしもし、あれ、
はい、
あ、いや、価格のところが、はい、めっちゃ途切れましたけど、8万円、
え、また、
はい、めっちゃ、
はい、81,400円の、
はい、
ルイ・ヴィトンの生跳び、
うん、あー、でもどうなんですかね、まあダンベルで草、生跳びで大草原っていうね、コメントいただいてますけど、
ダンベルはね33万円です。
高っ。
あの3キロのダンベル、
高っ。ダンベルなんかそもそもブランドどこでもいいような気がするんですけどね。ねえ、高っ。いやー、縄跳びはまあまあまあまあまあ、
次ね、
はい、
ティファニーから出てます。
お、ティファニー、はい、
ティファニー、
何を出したんでしょう、はい、もう
ティファニーの、じゃあもうこれ言っちゃうね、
はい、
ティファニーはね、
はい、
卓球のラケットなんですよ。
あ、卓球のラケットか、へえ、ま、変なものではないですけどね、そのティファニーってなんか
おしゃれさんで
9万円、そうそうそうそう、あ、卓球のラケット9万円、まあでもスポーツグッズはね、どうするんでしょうね、そのプロが買うわけでもないでしょうし、ね、まあでも実際のところそのね、卓球のラケットとかは、もしもし、あの卓球のラケットとかなんかは、
はい、
何でしたっけ、プロが使うようなそのオーダーメイドとかを専門家に頼んだら下手すりゃそれぐらいしたりもするのかな、わかんないですけどね、
いや、わかんない、全然相場がわかんないけど、
はい、
ね、でね、
はい、
ヘルメス、
エルメスですね、
エルメス、
はい、エルメスちゃんの、はい、
サイコロゲーム、
もうほんと作るもの選べよって話ですよね。まあでもあれですね、その富豪の
13万、
スゴロクっぽいですか、サイコロゲームってことは。そうじゃなくて
サイコロが5個ついてる、
はい、ほうほうほう、
まあ、どんなゲームなのかは分かんない、
はあはあはあはあ、なるほどね、うん、
極めつけに最後、
はい、
エルメス、
はい、
これはね、日常で使うもので、
はい、
100円ショップにも売ってるけど、
はい、
今はね、
うん、
その電気を使うものがちょっと出てるっていう感じの、
はいはいはい、
あれなんですが、アイテム、はい、なんですが、
はい、
ヒント、何かを叩きます。
ハンマー、肩叩き、マッサージ機。
ブ
ー、答えどうぞ。
エルメスの、エルメスの、
はい、答えどうぞ。
ハエたたき。
そんな高級なものでハエはたたきたくないですよ。さて、でもお高いんでしょ。
お安くしまして、本体価格5万なんな、
アリさん、
1200円。
57,200円。
音が途切れた？
はい、57,200円でしょうか、はい、合ってますか？
はい、
はい、いやー、まあそんな金額のね、ハエたたきはいらない、いらないというか使いたくないですよ。そもそもね、あのそんな額出すんだったらもっと別の対策法を考えましょうっていうね感じではございますけどね。はい、というわけで今日は、非常に高級な、高級ブランドの、
そんなわけで今日はあのお高いブランドの、うんうん、ご紹介でした。
はい、でした。まあね、いろいろと変なもの出てきますのでね、高級ブランドの変なものを誰が買うんだっていうねツッコミはあるとは思いますが、まあでもやっぱ需要があるんでしょうね。はい、というわけで、
あるのかな、
あるから出してるんじゃないですか。
そうか。
はい、というわけで今日のアリスコーナーでございました。お題のコーナーです。はい、というわけでお題のコーナーに突入していきたいと思います。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、緑のおじさんこと HRR と書いて HR です。後半もよろしくお願いします。
はい、画面向かって右は、おばちゃんレッドシスター胡蝶姫ことアリセラフィムです。よろしくお願いします。
はい、後半は、この二人でお送りしたいと思います。今日はね、アリスさんの電波の調子が、微妙にあるので、声が途切れることもあるかもしれません、ご了承くださいませ。というわけで中期さんいらっしゃいませ。ブンズを決めた
中期
さん、ブンズいらっしゃいます。ブンズの一人、ね、
まさにファーストブンザー、
ファーストブンザーね。はい、というわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、大量のねパーティーパロットが降ってきたんですが、本日のお題は苦手な食べ物でいってみたいと思います。苦手な食べ物ですね。本日のお題は苦手な食べ物でございます。まあね、食欲の秋なのでね、嫌い、好きな食べ物とか美味しい食べ物っていう話はよく聞くんですが、まあ、今日はね、その苦手な食べ物でございます。まあ、味が苦手もそうなんですし、形が苦手、匂いが苦手、またはですね、食感が苦手などなど、いろいろとね苦手な食べ物出てくるとは思いますが、まあ他の人にね、おいしいよって言われたりさ、これ食べられないのは人生損してるぜってね、言われたりもしますが、むしろ食べる方が人生損する 自分にとっちゃね、食べる方が人生損するっていう話もございますんでね、苦手な食べ物皆様から募集したいと思います、うん、ファーストブンザーギチャーっていうファーストブンザー、はい、というわけでですね、皆様の苦手な食べ物、嫌いな食べ物を教えてください。はい、いくつかね、例を挙げたいと思いますが、まあ、苦手な食べ物といえばですね、まあ、子供が苦手な野菜と言いますと、日本なんかではね、よくピーマンとかね、人参とかが苦手な食べ物としてですね、紹介されたりすることあるんですが、海外とかだとね、そのブロッコリーとかだったりするんですよね、
うん、
なんか作品なんかによってはローカライズするときにね、その子供がその食べ物嫌がるっていうシーンなんかで、うん、野菜がね、変更されてたりっていうこともあるそうですね。はい、というわけでですね、苦手な食べ物、いくつか紹介しながら、来ている投稿も読みながらですね、やっていきたいと思いますが、はい、アリスさんは何か苦手な食べ物ございますか？
もうセロリだよセロリだよセロリだよ。
だいぶタイムラグがありますね。
やっぱり。
はい。ちょっと臨床してみましょうか。試しに。私がしょんぼり男爵の歌を歌いますから、
うん。
しょんぼりに続いてしょんぼりをあれしていただければ、うん、はい。っていうわけで、しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼりしょんぼりしょんぼり
しょんぼり
しょんぼりしょんぼりしょんぼり
しょんぼりしょんぼり、
すげえラグだ。
マジで。
はい、
じゃあ一回切ってみるね。
はい、もう、お願いします。はい、アリスさんがちょっと一度、切断しました。はい、お帰りなさいませよっ。はい、戻ってまいりました。いかがでしょうか。
どうだ、
聞こえますか。
臨床をやるぞ。
しょんぼり
しょんぼり
しょんぼり、だいぶマシになりましたね。だいぶマシになりました。
よかった。
はい、というわけで、何でしたっけ、アリスさんの苦手なものセロリでしたっけ。
セロリです。
なんで。
もう大変です。
ほうほうほう。
はい、子供の頃田舎でね、
はい、
お昼に田舎の友達のおばちゃんがお昼ご飯に招待してくれて、妹と一緒に行きました。カレーレッスーってなったけど、
んなんてなんて、
ほらほらセロリも食べてって言われて、
なんてなんて
セロリってん飛ぶか。
あ、はい、なんだっけ、
飛ぶ
カレー
うん、カレー。
うん、カレー
で、カレーが大好きだから、
はい、
喜んでたんだけど、ダメか、
はあ、じゃあ中継くんに
今大丈夫かな、
中継くんにつなぎ直してみてはいかがですか。
よし、
はい、
やってみるぞ。
はい、
中継くん GO。
はい、というわけでアリスさんは今もう一度、今ですね、Wi-Fi の、接続環境をですね、つなぎ直してる状況でございます。ちょっとだけお待ちくださいね。はい、その間にですね、私が、苦手なものを、
今つながってる。
あ、つながってますよ。どうされました？
つながってる？
つながってます。
あ、本当？
はい。
ていうかまたラグ？
いや、ラグはないと思います。
あ、うん。
あいうえお。 アメンボ赤いなあいうえお、
ね、
はい、ちょっと喋ってみて。
かきくえば金が鳴るなる法隆寺。
かきくえば金が鳴るなる法隆寺、それは俺初めて聞いたな。
あのね、
はい、
で田舎のカレーを食べて、
はいはい
はい、おばちゃんがこれを食べなさいってセロリのね、
はいはいはい、
なんだろう、細切りにマヨネーズをあえたやつを出してきたんですよ、
うん、なんか聞くだけだとちょっと美味しそうですね。まあ私自身もセロリは苦手なんですけど、うん、
セロリ美味しいから食べてごらんなさいって言われて、
はい、
でもちょっと匂いがちょっとダメそうって思ったんだけど、
はい、
騙されたと思って食べに見なさいよって言われたの。
はいはいはいはいはい、
食べました。
どうでしたか？
騙されました。
それってさ、セロリ傷んでたんじゃねえの、匂いがおかしい時点で。
いや、違うよ。セロリの匂いがダメなんだよ、もう。
あ、そうなんですか。セオロリって俺の中じゃ、
例えば、
はい、あんま匂いしないようにも感じるんですけどね。
例えば匂いが、ね、うん、ものすごく嫌な味がしそうな匂いを、
はいはいはいはい、
嗅いで、
はい、
それで食べたら、まさにその、何、嫌な、そうっていうの、うん、なんて言えばいいの、いや、嫌な最高峰の味、
はいはい、
まずさっていうか、うわダメって、
まあ、
それ以来食べれなくなりました。
まあね、あの私もね、あの各位、私もセロリは苦手ですし、セロリね、ブロッコリーもね、なんかうちのめいっこちゃんは大好きだったりするんですけど、ブロッコリーね、食べれないことはないです。マヨネーズつけたりしたら食べれるんですけど、あんまり美味しいと感じないです。パセリなんかはね、あの正直、あれは飾りだと思ってますね。飾り、
パセリはほとんど飾りですね。
そう、まあ、
でもね、
コーンポタージュなんかに、
パセリの美味しい食べ方あるの。
お、そうなの、教えてください、パセリの美味しい食べ方を、うん、
パセリを大きなお皿にちぎりちぎりしてちりばめて、
はいはいはい、
レンジで5分ぐらいかな、とにかく乾燥させるの。
ほうほうほうほう。
でそれをクシャクシャーってやって、
はい、
うん、ふりかけみたいにするの。
ほうほうほうほうほう。
そして食べる。
何かにかけたりするわけじゃなく、
もちろん何かにかけるんだよ。混ぜたりかけたりとか。
まあ、あの、コンポタージュにかかってる乾燥セロリとかだったら、まあまあまあ、わからんでもないですけど。
うん。
ほら、よくあの、ステーキとかハンバーグとかにさ、うんうんうん、ポンって置いてあったりするじゃないですか。
あ、うちはね。
はい。
うん。するぞ。
あれはね、正直ね、なんで置いてあるのか。彩りを出すために置いてあるだけであってね、食べるために置いてあるとは私個人的に思ってなかったりするんですよね、あれ。
うん、
はい。ちなみにセロリが苦手っていうことなんですが、千雪さんがロリが苦手とな、ロリは苦手じゃないですよ。ロリは苦手じゃないですが、
セロリだよ。
まあ、あれですよね、匂いがアウトってっていうのはやっぱありますよね。まあ私なんかはね、うん、その何でしたっけ、たびたび
匂いが、
はい、
うん、
たびたびレイブンズナイトでネタにされてますけど、牡蠣、うんうん、ですね。牡蠣なんかもう本当香りもアウトですし、
そうだよね、
もう口の中に入れようものなら、それまで食べたものが全て無駄になってしまうレベルですから、はい。まあ、そんなレベルで大嫌い。大嫌いというか、
オールアウト。
やばいです。はい。お食事中の方がいたら非常に申し訳ないんですが、牡蠣をね、生牡蠣とかじゃなくて、フライとかにしててもダメなんですよね。 そう、何でしたっけ、カキフライをね、なんか別に頼んでたやつと間違えて口の中に入れてしまったことがあるんですよ、うん、でむしゃってまで行ってしまったところ、トイレにダッシュ、それまで食べたものを全部リバースみたいな感じのね、
わ
あ、牡蠣だけを吐くんならまだいいんですが、胃の中にあるもの全部ぶちまけるレベルですからいやー、これは恐ろしいです。これね、わからないんですよね。いやね、何でしたっけ、苦手な食べ物は確かにありますよ、あるんですが、口の中に入れてうわまずっごっくんなパターンと、うん、あまずいペッペッペーなパターンはいいんですが、もうおろろろろろろろはい、
最悪や。
ちなみに、マサールさん、子供の頃セロリは苦手だったけど大人になったら生かじりできるようになった。アリスさんも大きくなったら食べれるようになりますよっていうことですね。アリスさんはまだ12歳ですからね、大きくなると食べれるようになるかもしれません。
そうだね。
はい、チューピさんは、
アリスはもしかしたら将来食べられるようになるかもしれないよね。
ちなみに、ちゆきさんは牡蠣貝、私も苦手やなっていうことですね。
もう、
はい、アリスさんは、
僕はね、
牡蠣、
はい、ね、
うん、
あれなんですよ。
何？
美味しくて、
はい、
中毒3回ぐらい、いや、もっとやってるか。
食中毒になってまで食べてるんですか？
生牡蠣を、生牡蠣用って書いてあっても、
はい、
火を通してもどうしてもお腹を下してしまって、
はいはいはいはい、
体が受け付けないんですけど、牡蠣、
うん、
が大好きなので、
うん、
胃薬を飲んで牡蠣を食べます。
あ、でもそれいらっしゃいますね。その何でしたっけ、苦手なものを食べるために薬を飲みつつ解毒剤を飲みながら毒を砕く、食らうみたいな勢いなのかもしれませんが
だって美味しいんだもん。
まあ、そうなのか。そうなんですね、そうなんですね。私は体が受け付けません、
うん、だから最近はくだらないようになったから、もしかしたら慣れたのかも。
なるほどね。はい、では、来ている投稿を読んでいきいきましょう。あ、投稿の前にですね、コメントいただいたやつを読んでいきましょう。はい、マサハルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、発酵食品が苦手。はい、発酵食品ですか。
うん、
発酵食品が苦手ということで、特にですね、地元のよ、こちらは地元の船寿司なんかはもう特に無理だそうですね。で、一部のチーズも無理なんですが、納豆は大好きだそうです。なるほど。まあ、発酵食品
なんか難しい。
何が発酵食品のどこが苦手なのかな。まあ、酸味的な部分なのかな。納豆が大丈夫でチーズの一部が無理で、それ以外の発酵食品が苦手っていうことは、その発酵食品独特の香り、あ、でも香りっていう意味だったら納豆の香りなんかは他のものより強烈ですからね。うん、どういうところが苦手なのかが気になるところではございますが、はい、ね、ですです。ちなみにですね、マサールさんから、子供の頃牡蠣は苦手なんだったけど今はフライも生牡蠣もうまんだそうですね。まあ、昔は食べれなかったけど今食べれるっていうパターンはあるかもしれませんが、私は今でも、昔からダメですし今でもダメですね、あれだけはです。はい、 では、来ている投稿を読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
以前もアリスさんと同じくセロリがすごく苦手です。食べるのはもちろん全力で体が拒否します。匂いを嗅いだだけでも背筋が凍り、見るのも嫌です。存在が許せません。まあ全セロリ農家さんを敵に回す発言ですが、世の中にはどうしてもお互い分かり合えないことって多々あります。こっちはアリスさんのピコピコ包丁があるので何も怖くないです。さあセロリ農家かかってこいやーということではございますが、
かかってこいやー、やったるで。
アリスさん仲間いました、
ね、やったらーい。
仲間いましたね。セロリが大の苦手な
仲間がいました。
いやまあでもそれね、別にそう、私もね逆に言ったらそのカキ漁師さんを敵に回してるわけですから、まあお互いねどうしても分かり合えないものあると思いますね。ですんでね、そう、好き嫌いはねしゃあないと思いますよ、こればっかりはね。もう別に食べなくてもいいと思います。代わりになるものはいっぱいありますのでね。
でもね、
うん、ですです。はい、ですんでね、もう好き嫌いをなくそうとかっていうんじゃなくて、好きなものだけ食べようみたいな感じのね、ですです。泉式部さんが仲間みたいなね、アリスさんとの仲間アピールが激しく、仲間アピールしていただいてます。まあ、マザハルさん、先ほどの苦手なのは発酵食品の匂いが苦手ということですの で、
ね、実を言うと、
はいはい、何でしょう。
あれやっぱすごいラグが、
はい、
いや飛ばして、
はい、発酵食品の匂いが非常に苦手ということなので、まああのあれですね、発酵食品の匂いが苦手なのだったら何等がいけるのが私はなんとなく納得できない部分はございますが、はい、では続いてうどん伯爵37歳からいただきました、ありがとうございます。うどん伯爵37歳さん非常に気になるところではございますが、
まあ
その辺は
ありがとうございます、
その辺はスルーしていきましょい。というわけでですね、よっ、はい、よっ、海の牡蠣とムール貝がすごく苦手です。牡蠣すごく美味しいですよね。私は秋になると、
ムール貝大好きなの。
私は秋になると生牡蠣を食べるのが大好きでした。ほうほうほうほう、大好きだった。
わー、
ところが24歳ぐらいの時の秋に牡蠣を食べたところ、2時間くらいして吐いてしまいました。これは牡蠣アレルギー、あれ。その日から私は牡蠣が大の苦手になってしまいました。あららららららららら、ら同様にムール貝もダメになりました。ムール貝美味しいですよね。大の苦手です。
もしかして僕もアレルギーだったのかな。
あー、
うわ
ー、好きなのに食べれないっていうのはね、辛いですよね。
なんかかわいそうになってきた。
好きなのに食べれないっていうのは、これはしかも今まで食べれてたのに途中から食べられなくなるっていうのは本当にね、
服したよ、
胃薬を飲みながら食べたわけですね、アリツさんは。
うん、
まあ、でもアレルギー症状に関しましてはね、これはね本当油断しちゃダメですよ。マジで、ね、本当にアレルギーだったらやばいことになりますので、なんかねアレルギーって病院に行ってアレルギー検査とかちゃんとしてくれるらしいのでね、まあ、たまたま当たったのか、アレルギーなのかね、しっかりと調べてもらってですね、アレルギーじゃなかったら、まあ、偶然だったのかもしれません。ですのでね、胃薬を飲みながらね、うん、戦ってみるのもいいかもしれません。 セロリアレルギーってあるんっていうコメントでございますが、まあセロリじゃなくてアリスさんもね、牡蠣好きですけど牡蠣、が食べれないっていうのがございましたので、牡蠣に当たったっていうことがございましたので、ひょっとしたら牡蠣アレルギーなのかもしれません。まあ、私はねアレルギーじゃないと思うんですけどね、うん、
めっちゃ食ってるよ。
え、何が食ってるって？
え、牡蠣。
牡蠣アリスさんはめっちゃ食べてるんですか？
そうだよ。
ですよね、今でも食べてるんですよね。アレルギーじゃないんですよね、牡蠣は。はい。
アレルギーだったのかなって今思えば。
まあでも胃薬飲んで食べるんだったら大丈夫なのかな。
はいはい。その中毒を起こした時は、はい、本当にやばかった。
あー、病院に運ばれるレベルでしたか、
うん、最初はやっぱものすごかった。もう僕は死ぬんじゃないかって思ったよ。
はあ、はあはあはあはあはあはあはあ。まあでもあれですよね、それでも今でも食べれるっていうんだったらまだまだ大丈夫なのかもしれませんね。はい、そして、地点してるみさん、鶴瓶さん、ニコニコ広告ありがとうございます。いっぱい広告いただいて感謝感激でございます。いやね、
ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、おかげさまでね、うん、皆様のご協力のおかげでニコニコ生放送のね、ランキングに乗ることとかもございますのでね、ぜひぜひ、チケット余ってる方はですね、よかったら広告してください。アリスさんがね媚び売ってくれますよ。アリスさんが媚びを売ってくれますんでね。さあ、というわけで、広告いただいた方、アリスさん媚び売っとこう。媚び売っときましょう。
コビ
言っときましょう。
コビはいりませんか。コビ今ならお安くしておきますよ。コビ
今ならお安くしておきますよ。
コビはいりませんか。どうですか。コビはいりませんか。
はい、ありがとうございますというわけで続きまして、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます、MC リスナーの皆様こんばんは。こんばんはす、
こんばんはです。
苦手な食べ物とのことですが、ダントツに美味しくないのが前回放送でコメントした肉料理、あ、じゃあ犬料理です。犬、あ、なんか前回ね、前回の放送で美味しくないっていうね。あとジンギスカンなどに入っている羊肉も苦手だし、あ、羊肉はね私も苦手ですね。羊肉のあの独特の
ラ
ム肉臭みがだいぶ、まあでもね美味しいのを食べたことないからって言われることもありますけどね。で、クリスマスなどに食べれる骨付きの鶏肉も苦手です。ほうほうほうほう。鶏の姿を想像させるところが苦手で、想像させないような唐揚げや焼き鳥は好きです。あ、まあね、その鶏の姿ついつい想像しちゃうっていうのもあるでしょうし、ね、骨付きの鶏肉ってさ、変な筋とか脂身とかあるじゃないですか、うん、かつ食べにくいね。ですんでね、うん、私もね骨付きの鶏肉は美味しいと思うんですが、
うん、
なんか食べるのがめんどくさい美味しいけど食べるのがめんどくさくて
うん、
はいね。あとレバーも苦手です。あ、レバーは私も苦手ですね。そう、レバーを美味しく食べてる方いると思うんですけど、レバーね私も苦手です。
うん、
ケンタッキーもダメなのかしらっていうことで、ちゆきさんがコメントいただいてますが、まあ、ケンタッキーね、俺骨なしチキンとか大好きですね。骨付きは
ケンタッキーは皮平気なの？
いや、別に皮は食べられますけど、骨付きだと食べるのがめんどくさいっていう。
うえ
ね、ケンタッキーもダメなのかしら。まあ、ね、なぜかと言いますと、骨がついてるとね、勢い余って骨ごとボリボリいっちゃうんですよ、俺。
もう想像できちゃうよ。
骨ごとコリンコリンって、ああって、でも食べるわけにもいかないからペッペッってなるわけじゃないですか。まあ、それがね、嫌、うん、でね、嫌なんですよ。
嫌で嫌なのか。
そう、骨と、だからね、その骨付きなんかも、あのフォークとかナイフとかを使って丁寧にね、身だけを取ってね、あの身の部分だけを食べたいっていう。ね、骨ごとゴリゴリいってしまいそうになるんでね。だからあれですよ、その何でしたっけ、茹でたカニとかあるじゃないですか、カニ茹でたカニとかね、あれなんかまあ普通の方はあのカニを、カニの殻を切るようなハサミとかさ、そういった道具を使ってやるんですけど、私なんかもう皮にかぶりついてバキバキバキバキバキってやって、パカって開けて中身をむしゃむしゃするっていうね、そんな感じの食べ方をしたりもするんで、骨付き肉ね、美味しいんですけど食べるのがめんどくさいっていうのがあります。はい、泉さん、泉式部さんもレバーは大嫌いらしいですね。で、昔はピーマンなども苦手でしたが、大人になって食べられるようになりました。あー、まあ、ピーマンは大人になると食べれるようになるって方結構いると思いますけどね。
ここは違うんだな。うん、
はい、エイチャルさんはスイカも、スイカも種ごと食べる派やろ、勢い余って。いやー、スイカはね、そもそも私スイカ自体あんまり好きじゃないです。食べれないことはないですけどね、あのスイカ夏とかでね、田舎に行ってね、ドヤ顔でスイカでき、スイカあげる、スイカ食べてみたいな感じで持ってこられたら、あのえってなります。砂糖全力でぶちまけて食べたいです、スイカは。まあスイカは種ごと、ね、はい、あれ、アリスさんが音信不通になってしまいました。繋がらなくなってしまいました。よいしょ。でですね、スイカの皮まで、いやー、スイカの皮まではさすがに食べないですね。そしてですね、食べ物とは違うけど、ちょっと私もね、一旦放送用チャンネルから抜けときましょうかね。抜けて再接続、よいしょ。はい、で、マサハラさんが食べ物とは違うけどワインが無理。あー、2度チャレンジして2度目ひどい目にあった、大人になったら飲めるようになるのかなってはとはございますけど、ワインはね、多分苦手なの、ダメなのは赤ワインなのではないでしょうかね。まあ、その何でしたっけ、あ、アリツさんお帰りなさいませ。
ただいま。
ただいま、お帰りなさいませ。はい、何でしたっけ、ワインが苦手っていうことではございますけど、
うん、
よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ディスコードウィンドウを復活させます。
ワイン
何度かチャレンジしたことがあるらしいんですが、よいしょ、
うん、
それでもダメだったらしい。2度チャレンジして2度目にひどい目にあったらしいんですが、まあね、多分ね、赤ワインだと思うんで、ぜひぜひね、うん、白の果実酒ベースのスパークリングワイン、
うん、
シャンパンみたいなやつ、炭酸飲料の方ですね。だからワインと思えないようなワインから試してみてはいかがでしょうか。そう、特に白ワインの果実酒ベースのスパークリングワインとかだったら、どっちかって言うたらワインというよりもチューハイみたいなイメージで飲めると思いますので、はい、二度とも赤でした。あ、そうですね。やはり赤ワインはね、その独特の風味がございますので、それが苦手っていう場合もございますのでね。いや、ねえ、ぜひぜひ、まあ、大阪近辺にお住まいの方でしたら、うちのね、マブダチがやってるお店の、樽のね、スパークリングワインなんかをぜひ飲んでもらいたいっていうのがあります。非常に飲みやすくてですね、ガブガブいける。そのスパークリングワインに氷を入れて、うん、氷を入れて飲む。ってな感じですね。 で、でうどん伯爵さんがですね、スパークリングも美味しいですがワイン初心者はカルロロッジという銘柄が甘くて美味しいですっていうことですね。はあはあはあはあはあはあ、
カルロロッジ、
カルロロッジですねっていうのが非常に甘くて美味しいらしいので、ぜひ試してみるのもいいかもしれませんね。はい、ちなみに元囚人さんの、お題とは関係ないですが、最近レイブンズナイトのリスナーをブンズと略すのが目につきますが、いやこれねリスナーさんをブンズじゃなくてですね、レイブンズナイトの略称がブンズでございます複数形なのかなと思うとリスナーの一人はブンなのかと思ってます。
合ってるのかな。ブンズのリスナーのことブンザーって言ったの
に。ブンザーですね。ちなみに、ね、リスナー一人一人はブンなのかって思ってますが、ね、実はですね、ブンズというのはレイブンズナイトの略称がブンズです。今日ブンズ聞こうぜみたいな、そんな意味合いですね。あ、今日10時からブンズあるじゃねえかみたいな感じの、そんな感じの。で、使っていただければと思うんですが、まあまあ、で、レイブンズナイトのリスナーさんは、アリスさん曰くブンザー、ブンザーらしいですね。はい。そしてですね、ちなみに、日本酒一生、ん？日本酒、一生じゃないですね。一生飲んだら、大変？合ってるのかな？よ、うん、1号ですね、1号じゃない、一生で合ってますね。日本酒一生飲んでも大丈夫なのに、ワインで、ワインはグラス半分で死んだそうです。てか一生って何ミリリットル？ 1.8 リットルでございます。一生は約 1.8 リットルです。いや飲みすぎ。はい、泉式部さんが芋焼酎にしろセロリにしろレバーにしろ匂いが独特できつい食べ物が無理っぽい。そうですね、まあ焼酎なんかもね非常に苦手無理っていう方がいらっしゃると思うんですが、焼酎ってさ黒糖焼酎がね、うんうん、なんか焼酎っぽくないんですよね。すっきりと飲みやすい感じなので、あの芋焼酎とか、うんにありがちな芋って感じの独特な風味がないんですよね、うん、ですので焼酎初心者は、黒糖焼酎からスタートしてみるのもいいかもしれません。まあ私もね焼酎は結構好きなんですが、芋焼酎の中でもその芋の香りを売りにしたあの芋って感じの焼酎は苦手だったりします、
うん、
はい、まあでもね、そうだな、焼酎か。そう、芋焼酎はね、こればっかりはちょっと癖ありますからね。芋って感じの。まあお酒のね、苦手なお酒。梅酒がダメです。梅酒が苦手です。
梅酒か。
一時期は大丈夫でしたけど、私ねもともと梅干し嫌いなんですよ、う
ん、そうだね、はい、確かに
梅干しが苦手なんですが、あのジュースっぽい梅酒はいけてたんですが、あの、うん、この梅酒美味しいから飲んでみみたいなことで飲んだ梅酒が、うん、めっさ梅だったんですよ。しそううめえみたいな感じで、うわうめ梅酒だうげえってなって、じゃあうわ梅の味だうげえってなって、うん、梅酒がダメになりました。はい、
なんかもったいない。
梅干しは苦手だったんですが梅酒は飲めてたんです。あの言うたらフルーティーなジュースっぽい梅酒、
うん、
だからあれなんですよね、あの何でしたっけ、梅のど飴ってあるじゃないですか。梅ののど飴、うん、どこが出してるやつでしたっけ、
うん、
あの甘露さんが出してる梅のど飴定番のね、うん、があるんですが、
うん、
はい、
うん、
これはね意外と私大丈夫だったりするんですよ。梅のど飴食べれるんです。
小梅ちゃんとかは
ダメです。
甘けりゃいいって感じ。 あれ
そうだからあのなんだっけ、甘露の梅のど飴って梅っぽくないんですよ。だすごいフルーティーな感じのやつなんですけど、うん、多分その何でしたっけ、つけ梅干しとかをつけてる時のそのしその方、まあ、しそが苦手なんですね、そもそもね。ですんで、うん、まあその言うたら甘いフルーティーな梅酒は大丈夫だったんですが、まあ、梅が丸ごと入ってて、うん、マジでうめーって感じの梅酒を飲んで梅酒も苦手になってしまいました。はい、はい、で、泉式部さんがですね、高校生の時に妹が自家製梅酒を片手に受験勉強をしておりました。飲みながらだと勉強がはかどるらしいですって。高校生ダメじゃねえかね、飲みながら
しっかりダメだな。
でカルルロッシっていう先ほどね、紹介いただいたワインですね。カルルロッシ、うん、ちょっと俺も検索してみましょう。カルルロッシの、カルロロッシか、失礼しました、カルロロッシっていうワインですね。
カルロロッシ、
カルロロッシ
ってことはもしかして赤ワインかな。
赤ワインですね、カルロロッシ、サントリーさんが出してたりもしてますし、あとまあ白ワインもあるそうですね、白白のスパークリング、あ、カルロロッシのアイススパークリングっていうのがありますね。これからね始めていくのはいいのではないかなって思いますけどね。はい、カルロロッシアイススパークリング白、まあ、このあたりは多分ね非常に飲みやすいかなって思いますけどね。はい、まあ、ちなみにその梅酒を飲みながら自家製梅酒を片手に受験勉強をしていた泉さんの妹さんなんですが、国公立大学に現役合格してるので大したもんですということですね。素晴らしい、
すごい
梅酒、やっぱねアルコールを摂取しながら勉強するっていうのはいいことなのか、よくねえ。はい、ロッシ赤だと思うっていうね正原さんコメントいただいたんですが、ねカルロロッシアイスっていうんで、
うん、
スパークリングの、うん、スパークリングレモンっていうのがあるんです。スパークリングレモンインレモンっていうねのがあるんですよ、白が、
うん、
赤もあるのかな。
ほとんどもう、うん、あれかレモンっていうと
グレープフルーツの
本当にチューハイっぽい感じ
ですね。これねカルロロッシアイス、アイススパークリングっていうね完全にチューハイっぽいので、まあ、こっからワインに行ってみるのもいいのかもしれませんね。ワインチャレンジですね、うんうん、まあ、マサハルさんは、どうやら2回とも赤ワインでアウトだったので、まあ、白ワインを試してみるのはいいと思います、うん、赤ワインと白ワインってもう完全に別物ですからね、あれ正直全然違いますよね、
うんうん、
赤ワインと白ワインを同じ飲料として考えてはダメだと思います、うん、同じワイン、あのワインあくまで製法がワイン製法なだけであって完全に別物と、ね、思っていただけた方がいいと思いますね。はい、では、サン・ミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。す
こんばんはです。
苦手な食べ物はあまりないサン・ミッシェルです、私はよほどの珍味じゃなければまず食べられないことはないと自負しております。しかし将来的には人口増加と異常気象による食料減産からの食料不足になり昆虫が主なタンパク源になるとの研究があるそうです。日本には男女ともに虫が苦手な人が多くいますが本当に昆虫食の時代が来たら日本人は大丈夫なんだろうかと心配しています。皆様は虫大丈夫でしょうか。それではっていうことですね。はい、まあ ね、確かにねこの、将来昆虫食が昆虫が貴重なタンパク源になるっていうね、話、聞きますけど、これねマジでその昆虫が貴重なタンパク源になりそうだったら、
うん、
日本人の場合食べ方を工夫すると思うんですよね。
そうだね。
正直さ昆虫食ってなると、
うん、
あの形とさ食べた時のその、うん、なんか筋がある食感的なものがあの、うん、アウトっていう人が非常に多いと思うんですよね。
うん。
でですんでね、例えばその何でしたっけ、砕いて肉団子にしてしまうとかね。
なんかだんだん具体的になってきたよちょっと。
まあまあそうかもしれませんけど、ですんでね、そのなんだろう、これはハンバーグですって出されてさ、
うん、
もう正直外見的にその何だっけ、ミンチ肉のフライですみたいな感じで出されて、味もミンチ肉で外見もわからんかったら普通に食べれそうな気もするんですよね、うん、たとえ虫であろうと。
まあ、うん。
だからどっちにしろそのやっぱり食感、味、見た目がものすごいね、重要だと思うので、うん、まさに昆虫食の時代が来たら、うん、日本人は昆虫をね、うん、美味しく食べれる工夫しそうな気がしますけど。はい、一応、ニコ動の方でのコメントで、赤ワインは果実も種も皮も、一切合切使うそうでして、白ワインは果肉のみを使うという認識で概ね OK だそうです。なるほどね。ですんであれなんですね、赤ワイン、まあブドウなんかをね食べたことある方ならご存知だと思うんですけど、ブドウの皮って独特の渋みがあるんですよね。ですんでまあその赤ワインのが渋さを感じるっていうのは、そうブドウの皮ってあの 実と違ってその渋みみたいなのがあるんですよ。ですのでね、
うんうん
うん、そういう部分で何でしたっけ、赤ワインはちょっと渋みがあるので、まあそれが苦手という方もいるのではないかなとは思います。はい。でマサハルさん以降はエビが食えるなら昆虫も食えると。まあ、確かにエビ食べれたらね、まあ、
あなんか分か
る分かる分かる分かるような気がします。はい、イナゴ食べたことあるけど美味しいよ、
ね、分かるけど分かりたくない。
なるほど。はい、
イナゴない。
そういえばコメントでですね、
食べれない、
陸地の、空挺レンジャー経験者のリスナーさんがいたと思うんですが、なら昆虫食は大丈夫じゃねっていうコメントがございます。まあどうなんでしょうかね、そこはレンジャーさん、確か、いたと思います。はい、千雪さんが虫は嫌いじゃー、虫は嫌じゃーということではございますが、
嫌じゃー、うん、
まあ、イナゴとハチノコは美味しかったそうですね。で、泉式部さんもイナゴ食べたことあるけど美味しいよっていうことですね。イナゴは美味しいっていうのはまあよく聞きますよね。イナゴの佃煮とか。まあね、タンパク源がね、なくならないように自然をね、その維持しつつ、維持し続けるしかないような気がしますけどね。蜂の子美味しいですよ、できれば生がいいんですっていうコメントと、あとカエルならてんてんてん、なんかカエルってさ、なんか鶏肉みたいな感じの、うん、って聞きますよね。カエルは
みんなどの肉だってみんな鶏肉って言うってよ。
なるほどね。
そうは思わない？ワニの肉だってヘビの肉だって、うん、みんな鶏肉っぽいっていうの。
なんか爬虫類の肉がやっぱり鶏肉っぽいのかな。そんなイメージですよね。うまいまずい以前の問題らしいです。まあ虫が苦手な方はね、虫苦手ですからね日本人って。、うん、 虫が苦手ってイメージございますけど、子供の時はね虫平気でも大人になると苦手になるっていうのはありますよね。
なるほど、
うん、小さい頃はねそのカブトムシとかね、クワガタとかあとカマキリとかなんか平気で捕まえれてたのに、うん、大人になると苦手になるのはなんでだろうっていうのはありますけどね。
捕まえられる。
捕まえられますか。
うん、
ね、まあ虫は見た目があれですので口にするのは抵抗がある人もいるでしょうね。まあ泉式部さんから、はい。で正治さん以降が、鳥類と爬虫類は親戚だそうです。まあ、ですのでまあ、あの鶏肉のような味がするって感じなのかな。
あ、そっか、そういえば鳥の足ってちょっと鱗っぽいもんね。それに鱗っていうかなんて言うんだろう、
うん、なんかあの恐竜が進化したのが鳥っていう話も聞きますよね。トカ、
うんうんうんうん、
で、まあ、トカゲとかワニとか、まあ、もろ恐竜の子孫でしょうしね。はい、でコメントで、カエルのぬいぐるみを部屋に置いてある女の子、リアルのカエルが苦手なのはなんでだろうっていうことでございますが、いや、そのね、それは俺答えわかりますよ。
何？
カエルのぬいぐるみもリアルなカエルのぬいぐるみだったら苦手だと思います、
うん、え、そんなことはないと思うんだけど。
え、いやだってそら、あのふかふかなカエルとかならわかるんですが、リアルのカエルでさ、肌触りなんかもそのテカっててこう、うん、肌触りなんかもさ、ぬるっとしてるような感じのぬいぐるみだったら嫌でしょ。
ぬるぬるまでするの。
ぬるまではしないですけど、その 肌がこうそのふわふわ、ぬいぐるみ独特のふわふわ感じゃなくて、いわゆるそのテカテカな、うん、そのリアルフィギュアって言ったらいいんかな、それは苦手って方はいるのではないかなと思います、
ね。あ、でも僕ヘビの肌好きだからな。でもカエルもね、
はい、
カエルはね、ね、
うん、
うん、ね、小指の先の半分ぐらいの大きさ、
うん、
5ミリくらいのね、黒いカエル、めちゃめちゃ可愛いんだよ。
まあでもあのあれですね、リアルのカエルでもね、そのアマガエルとかなんかはめっちゃ可愛く見えますしね。
うん。
牛ガエルとか怖い
ですね。ヤドクガエルとかってすごい鮮やか。
いやあれは怖いですね。俺はさすがに毒あの危険なあれを感じちゃいますね。はい、
うん。
千雪さんは、G の洗礼のせいか虫が苦手なのはね、G の洗礼なのかもしれませんけどね。そしてですね、当選坊おじさんさん、ニコニコ国ありがとうございます。和骨間に合った、いらっしゃいませ。まあ、ギリギリではございますが、当選坊おじさんさん、苦手な食べ物ですよ、苦手な食べ物書いてってください。コメントでもいいので苦手な食べ物ぜひぜひ教えてください。そして、ジーみたいにね不衛生な虫は食べられないっていうことではございますが、まあ、ちゃんとね食用で育てたら虫なら食えるっていうことなので、まあね、虫もねやっぱりその食べ物って何しか体の中に入るのでね、衛生管理ですね、そこはやっぱしっかりしておかないといけないと思いますね。美味しく食べてなおかつ体にいいようにね、いいものを食べるっていうのが理想だとは思いますのでね、まあ、うん、虫なんかもちゃんと食用で育てたものですね。まあでも G に関してはね、なんかほら、
うん、
某お隣のね大きな国では漢方薬なんかで、
うん、
その利用されてるっていう話も聞きますからね。まあ某 G もめちゃめちゃ種類ありますからね。
そう、
ね、うん、そう G なんかもそのいわゆる生ゴミを漁ってるその家に出てくるあの G もいれば、その、うん、ダンゴムシみたい、見た目パッと見ダンゴムシのようにしか見えない G もいればね、爬虫類を飼うような生き餌として育ててるような G なんかもいるらしいですからね、はい。 そして、コメントで正原さんから、ヒキガエルもアマガエルも毒保有種らしいです。え、そうなの？毒持ってんだ、知らなかった。それは
っていうかカエルはね、
はい、
もともと皮膚から分泌物あるんだけど、
はい、
まあ要するに、なんだろう、ジキタリスとかと同じように強心剤になるので、
あ、
でまあ僕が天素っていう名前で、はい、カエルの皮膚の分泌物が入ってます。
ちなみに、確かにね、日本アマガエルなんかは、皮膚はツルツルした粘膜に覆われていますが、この粘膜からは、体を細菌などから守るための毒が分泌されています。手で触る分には問題ないんですが、傷ついた手で触ったり、触った手で目や口をこすったりすると激しい痛みを感じ、目に入った場合は失明することもあるそうです。ですので、日本アマガエルなんかを触れた手では目や傷は絶対触らずに手洗いすることが望ましいそうです。はあ、なるほどね。まあ、失明するレベルっていうのは結構危険ですね。
うん、
はい。アマガエルは生で食べちゃダメ。いや、まあアマガエルは生で食べないでしょうけどはあはあはあはあはあ、なるほどね。はい、そしてですね、今ニコニコ生放送でバーチャル YouTuber 好きの方が一人ご来場されたそうです。はい、今日のお題は苦手な食べ物です。ぜひぜひコメントしていってください。
いらっしゃいませ。
はい、画面向かって左、HRR と書いて HR と申します。
画面向かって右のバーチャルネットシスター補聴姫ことアリセラビムでございます。
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よかったら、チャンネル登録または、ニコニコ生放送でしたらコミュニティのフォローなんかもよろしくお願いします。はい、そういえば食用種の G があるそうですね。へー、まあ、食用の衛生的に育ったら G なら食えるかもしれないけど、家で出る G は不衛生で食えないっていうことでございますね。まあなんかあれですね、昔ね、うちに、ゲストに来ていただいた綿貫さんの方ですね、綿貫一号こと綿貫さんなんかは、なんか家でね、爬虫類のペットを育てるために、その生き餌として、ジュビアでしたっけ、デュビアかなっていう、その G の亜種をこう育成してるらしいですよ。そう、ペットのね、デュビア、
うん、
まあ、G の一種なんですが、まあ、コオロギとか、
うん、
ほらよく食用のコオロギとかあるじゃないですか、爬虫類に餌あげるようなね。なんかあれよりは、飼いやすいし、匂いもしないし、育てやすいっていうことで、うん、そういうね、G の亜種、うん、なんかを爬虫類を飼う方は育ててるっていう人もいらっしゃるみたいです。はい、というわけで、
そうだね。
うん。
食用でも、
はい。はい、ちなみにですね、コメントで、ニコ動の方のコメントで、ふざけてナメクジを生で食べたら寄生虫に脳をやられてお亡くなりになった人がいるとか、ナメクジはあかん、ナメクジはあかんって、
いやー、怖い。
はい、というわけでお題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングです。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか近所のペットショップではヘビの餌としてコオロギ売ってるそうですね。 まあ、あの爬虫類とかはね、あの生き餌として、あの若い頃はそういったのをあげないといけないっていうのがあるみたいですからね。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、パーティーパロットを振らせていただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、本日も、無事放送終了 しましたね。まあ某ね、東京ではコロコロウイルスがね、ついに50人切ったとかね、全国的にね小規模になりつつありますけど、まああの今日ね、私自身も寒くなったのでね、窓を閉めて放送しております。まあこの時期ね、本当に体調を崩しやすいっていうのもございますし、まあコロコロウイルスが落ち着いてきたからといっても油断大敵でございます。皆さん、体調には気をつけてですね、もう冬がそろそろね、ハロウィンのシーズンでございますのでね。そういえばあのアリスさん、ハロウィン衣装配信なんかもしたいですよね。
はい、
はい、この前ね、まあうちのね、虫爪ちゃんの、あの橘岡ちゃんのハロウィン化配信もして、一応ね、今週の土曜日、今週の土曜日の22時からかな、うちのラジオにゲストに来ていただいた、以前ゲストに来ていただいた、まあうちの娘ちゃんの一人もございますが、工藤羽沙羅ちゃんのね、ハロウィン化配信なんかも、考えております。でアリスさんのね、ハロウィン化配信さんも配信も、やる予定ですので、ちょっと時間のある、のある時間教えていただければ助かります。まああのちょっと順番があのね、どんな、いや俺の中でね、そのアリスさんのねハロウィン化のイメージって結構ねできて上がってるんですよ。ほら、何でしたっけ、髪の毛ある、髪の毛 の、
い
や髪の毛のさ、髪飾りあるじゃないですか、アリスさんの赤い髪飾りポンデリング、
うん、
あれに手を加えてさ、うん、そのポンデリングにこう、うん、コウモリの羽を生えさすとかさ、耳をつけるとか可愛いと思わん？
うん、
天使の羽をこうもあのそれにつけるとかさ、なんかそんなイメージが、
なるほど、
湧いてたりしてるんですよね。
いいな、これを言おうか。
そうで、まあ魔法少女アリス、あ魔法少女アリスいいですね。私はね、あのちなみにハロウィンシーズンは必ずゾンビ化しますので、はい、魔法少女アリスに対
ゾンビか
退治されるエイチャルの2みたいな感じでですね。でですね、コメントではですね、どうやら妹が、コロワクさん接種してですね、昨日40度の熱が出て心配しました、今朝には平熱になりましたがということでですね、私もねコロワクさんを受けた2回目を受けた翌日ね、39度8分っていう爆熱を出してしまいましたからね、まあちょっと怖いとは思いますが、まあまああのね、コロワクさんもうまあ普及してですね、コロコロウイルス、ね、人数は少なくなってますが、皆さん本当に決して油断しないように、手洗いうがい忘れず、マスクをして、栄養のあるものをとってしっかりと寝る、レイブンズナイトのエイチャルとの約束だぜということで、はい、サラさんのハロウィン衣装も気になるということでですね、どんなものが出来上がるのか、まだ何も考えておりませんが、楽しみにしておいてください。はい、放送の内容告知に関しましては、ツイッターなんかでも紹介しますので、ぜひぜひ、ツイッターのフォロー、あとチャンネル登録、ニコニコ生放送の、フォローなんかもよろしくお願いします。というわけで、今日もたくさんのコメント、投稿ありがとうございました。あ、しまった、見るって言ってたのにマシュマロ見るのを忘れてたな。マシュマロも騒いておきましょい。はい、さあマシュマロは来てるか、はい、
来てるのか、
1個来てますね、こちら紹介しておきたいと思います。エイチャルさんはメタルデビューしないんですか？メタルデビューか、 いや、まあまあ、あの、しょんぼり男爵メタルアレンジを歌わないといけないのでね、これはメタルデビューしないといけないかもしれませんが。はい、というわけでですね、あさりさん、今日もおつです。ありがとうございます。うなわくしゃくさん、面白かったです。本当に感謝感激でございます。まあ、来ていただいている方、本当に、見ていただいている方、コメントしていただいた方、そしてですね、コメントしてないけど、こっそり見てる方、あとね、アーカイブなんかを見てる方も本当に感謝感激でございます。今日もまた、来週もね、楽しく放送できるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今日はこの辺でおいとましたいと思います。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR と、
バーチャルネットシスター、お蝶姫こと、アリセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさーい。おやすみなさーい。